イエス西沢という題で吉高加納牧師にメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。画面の向こうの皆さんもおはようございます。本日今お読みしていただいた、4章17節から24節、このブロックの、一番最初17節に、強く進めますっていう動詞が、ドーンと居座っているんです。その後に続くことを強く進めるということです。で、今日はこれ4章の17節からなんですけど、聖書を持っている方は4章の1節めぐっていただければ、そこでもこの進めますが出てるんです。そこで主に結ばれて囚人となっている私はあなた方に進めますです。そして17節でも再び今度は強く進めますと語ってるんですが、実は1節の進めますという動詞と17節の強く進めますの動詞は別の単語です。1節の方はパラカレオというギリシャ語の単語で、懇願する、嘆願する、励ます、指図する、そういう言葉です。文字通りおすすめすると訳されて、良い言葉です。ところが17節の今日のところ、はマルトゥロマイという単語が、使われていて、人が人におすすめするというニュアンスではなくて、神を証人として証言する、証言するように断言する、そういう意味合いです。ですからおすすめを強めますとか強く支持しますというのではなくて、神の御名によって宣言するというような意味合いの言葉なんですね。で、この宣言断言は、ですから宣言断言はこれに続く17節後半からの異邦人と同じように歩んではなりませんというネガティブなフレーズの部分にではなくて、おすすめしますだったら何々しないようにしよう、何々してはいけません、こんな風にダメですよっていう風になるんですけど、宣言ですから、これはその後ろに続く部分よりもさらにその後ろの20節の方にかかっているんです。20節以降のあなた方はキリストを学んだ、キリストに聞いた、キリストに結ばれた、真理がイエスの中にある、あなた方はもはや新しい人であるって、このことを断言しますなんです。このことを宣言します。それゆえにあなたたちはイエス・キリストによって歩み人なのだから、そう歩みなさい、そう言っているブロックです。しかしそれでもパウロはこの17節冒頭のマルティロマイ断言するといった言葉に続いてネガティブな部分を書きます。そのような新しい人を身につけさせられたはずのあなたたちだけれど、でもこれからも生きていかなければならないこの世の現実は、事実現実はというふうに書いていくわけです。で、それがどのような世界かと一言で言えば、異邦人の心に満ちた世界だというわけです。異邦人と同じように歩んではなりませんということになるわけです。ちょっと待ってください、パウロはもはやユダヤ人も異邦人もないと言って異邦人に対しても祝福をしたんじゃないんですか、それなのにやっぱり異邦人をけなすんですかと感じてしまう部分でもあります。でもパウロがここで言っている異邦人と同じようにダメダメと言っている異邦人の意味合いは、いわば異邦人性のことです。異邦人的な生き方、世俗的な生き方を意味していまして、ですからこれまでのパウロの、あるいはエフェソの文脈で捉えるならば、あなたの命の作り主としての神様を知らず、また信じない生き方、異邦人性っていうのはね、あるいはあなたを愛する存在としての神様を 全く感じることもしないで生きる生き方のことです。異邦人性というのはね。さらにはその神様はあなたを新しく生かすためにイエス・キリストを届けてくださったんだということを全く受け入れようとしないことだと言えます。異邦人性というのはね、パウロにとって今や確かにユダヤ人か異邦人かは問題ではないんです。しかしイエス・キリストに結ばれて生きるかどうかということは問題なんです。イエス・キリストと結ばれて生きる新しい神の民という視点からすれば、この世俗世界、神と関係を持ちたいと願わないこの世俗世界が異邦人世界であると。イエス・キリストによって新しくされることのない古い世界なんだと、そういうニュアンスでこの異邦人のように歩むのはやめようと語ってるわけですね。しかしそうは言うものの、実際にこのエフェソ、読み手のエフェソの信徒たちが生きなければならないこの世俗の世界のほとんどはまだまだまだまだイエス・キリストのことを聞かされてはいないし、むしろ聞かされて信じたあなた方の方がごくごく限られた少数者、マイノリティでしかない、いわば圧倒的な異邦人世界を生きていて、そちらからすればキリスト者の方こそ異邦人、キリスト者の方が宇宙人なんですね。そうさえ言ってしまえるんじゃないでしょうかと。でもだからこそなんです。だからこそ17節のマルトロマエなんです。宣言するなんです、断言するなんです、力を込めて宣言断言するんです。それでもそんな世界を生きるもう少数者なんだけども、あなたたちが新しい人を身につけたんだ、そう言ってんですよ。この古い人々の古い世界、それが現実の世界なんだけれど、そしてその世界の姿を生きなければならない、その現実の世界を見つめてみよう、そう言ってパウロは17節のマルティロマエの後言葉を続けていきます。愚かな考えに従った歩み、知性は暗くなり、彼らの中にある無知とその心の固くなさのためにというふうに続いていくわけです。さてその部分ですね、その部分をもう少しすんなりと受け止めていくために、今日は歌詞カードのプリントに本田哲郎神父が訳された聖書を参照として記載させていただいておきました。そちらの方をちょっと朗読してみますね。まずは17節から19節ですね、プリントの下の方です。そこで私は主と一体のものとして言い、また断言します。本田哲郎さんはちゃんと断言しますで訳してますね。また断言します。もうあなたたちは世俗の民のように歩むことはしないでください。彼らは自分の死座に頼る虚しい歩み方をしています。その判断は曖昧で、彼らは神の命と無縁のままです。現実を無視したがる内なる傾き、心の固くなさのせいです。彼らは人の痛みに敏感であろうとせず、自分勝手で貪欲に任せて、あらゆる不純な駆け引きに没頭しています。なんだかスーッと頭に入ってくるんです。そしてこのエフェソの手紙が打とうとしている世俗にみなぎっている暗闇の力のことを割合分かりやすく映し出してくれている役になっていますね。本田哲郎さんのことをご存じない方もいらっしゃると思うんですが、ローマカトリックのバチカンの聖書研究の研究員、聖書研究所の研究員という地位を投げ捨てて、大阪釜ヶ崎で日雇い労働しながらカトリック教会の私牧を続けてこられた本田哲郎神父、彼はイエスから出発したキリスト教が やがてローマカトリックとなって中世ヨーロッパ世界の中で世俗社会の支配者になって、まあ、ローマカトリックという世界に冠たる壮大な宗教組織、宗教体系を構築して、その栄華と権力を集中してきたそのラインのさらに中枢の中で、バチカンの費用丸がかえで聖書を研究して生きることを許された、まあ、選び抜かれた超エリートでした。しかしその本田神父は1980年代に鎌ヶ崎に来られます。そしてそこに居ついてしまって聖書を読み始めたわけです。本田哲郎さんが鎌ヶ崎にやって来られた時のこと、私は本当によく覚えています。私は本田先生よりも先に鎌ヶ崎でキリスト教教友会のメンバーとして活動を始めておりまして、今度カトリックのふるさとの家に来られた神父は実はとてつもなくすごい人で、新教旧約聖書のイザヤ書を翻訳した人だそうですよと噂したのを覚えています。そしてその来られた年の最初の冬に、鎌ヶ崎キリスト教友会が開催する越冬セミナー、私がリーダーだったんですが、その越冬セミナーを本田先生手伝ってくださって、その時に一緒に3日間宿泊しながら、本田神父が鎌ヶ崎に来られてから心境の変化をたっぷりと聞かせていただいたことを忘れられないんです。本田神父は聖なる都の中心バチカンから、世俗の世界の吹きだまりの鎌ヶ崎に来られました。けれども鎌ヶ崎で聖書を読んでいくと、彼にとってイエス様のいらっしゃる場所の中心とイエスを見落としてしまっている世俗の世界というものが逆転していくんです。バチカンで聖書を読んでいるのが死座だと思ってた。でも鎌ヶ崎に自分の聖書を読む視点、死座を置いた時にイエス様が全然違ってくる、そういうことに彼は気づいていくわけですね。でパウロという人が世界に踏み出していって、でローマの支配というものがもう隅々にまで行き渡って、人間が窮屈としてしまっているその世界、世俗世界を見渡していたパウロのスコープっていうのは、バチカンから世界を見ていた時のスコープではなくて、鎌ヶ崎からこの社会や世界を見た時のスコープと重なってきたというわけです。本田さんは視座を変えたわけですね。聖書を読んだり人間の解放を見つめたり、その人間の解放のためにイエス様が語られたりなさった事柄というものを見つめ直したり、そして鎌ヶ崎から世界というものの混迷というものを見つめる視座、この社会の底辺に生きている人たちの目線の位置に、彼は視座を移したわけです。そして彼は自分もその翻訳に携わってきていたこれまでの従来の伝統的な聖書の翻訳に対して自ら問題意識を持ってしまうわけです。で、聖書学者であり聖書言語学者ですから、聖書の原点言語をないがしろにすることは彼にはできないんですけど、でも視座さえ変わればここに書かれていることのニュアンスは変わるということを、そのことを彼は鎌ヶ崎で理解してそのことを世に問うために本田哲郎訳聖書を出版なさっていったわけですね。で、繰り返しになりますが、その本田哲郎さんの訳された言葉で今日のエフェソの信徒への手紙を読むと、今日のこの世界、またこの日本社会を動かしている力、パワーというものの身勝手さや曖昧さが如実に映し出され、スーッと入ってくるんです。今日もちょっと脱線しますけど、今テレビでは政治と宗教の癒着の話題で持ちきりです。で、私たちバプテスト派は まあ、17世紀の初頭に教会と国家が一体化した世界の中で、その癒着し硬直した世界から飛び出して、人間一人一人の自覚的な信仰に基づいて集まり直して、だから国の庇護なんか受けることはできなかったし、庇護どころか迫害や弾圧ばっかり受けてしまったんですけど、それでも生き生きと自分たちで聖書を読んでいくという共同体を作った、そういうグループです。ですからバプテスト派というのは、もともと国家と宗教の関係については体質として敏感なものを持ってます。で、今回の安倍さんの襲撃事件によってクローズアップされてきた旧統一教会、あるいは国際勝共連合と与党保守党の蜜月の癒着についても、これ1970年代から批判をずっとバプテストは続けてきています。私小学生の時に教会でこの勉強会してるのを覚えてます。そして統一教会の被害者の脱会とか家族支援にもたくさんの牧師たちが関わってきました。まあ、とにかくこの統一教会のにまつわる根っていうのは深くて、また闇も深いんですけどね。で、これをまた改めて私たちちょっと注目していかなければならないと思うんですが、しかしですよ、統一教会と政治権力から金の流れの問題ばっかり今報道されていますけれども、宗教と政治権力の結合や癒着の問題っていうものはもっともっと大事に考えていかなきゃならない。特に宗教と国家とか宗教と政治という問題を問う眼差しをもっと大きく厳しく注いでいかなければならないと思うんですけれども、それはまさに宗教と戦争、宗教と国家と戦争の問題、この関係に目を向けていかなければならない。今統一教会の問題だけど、ウクライナ戦争というのはこの宗教と国家の問題が非常に根深くそこにはあるからです。今回のウクライナ侵攻、ロシアによる、これは一方でプーチンの戦争とも呼ばれているんですけど、このロシアの戦争を強固に支持し祝福をもって後押ししているのがロシア正教、まあ、総主教はキリルさんという人ですが、このキリル総主教はプーチン氏の統治こそ、プーチン大統領のロシア統治こそソビエト連邦崩壊後の経済的混乱に終止符を打ってくれた神の奇跡だと絶賛しています。そしてウラジーミロビチ、プーチンというんですかね、プーチンよ、あなたは我が国の歴史のねじれを修正するために偉大な役割を果たしたと称賛をしております。今回2月24日のロシアによるウクライナ侵攻という事態を受けまして、3月2日付で WCC 世界教会協議会、世界教会協議会ですね、さまざまな宗教、キリスト教が一緒になって作っている WCC のサウカ総監事から、まあ、加盟しているロシア正教のキリル総主教に宛てて、この戦争終結のためにロシア正教としてモスクワ中央政府に働きかけてくださって、仲介と調停の労を取ってくださるようにという書簡をお送りしたんです。でもそれに対するキリル総主教からの返答は剣もほろろのものでした。 WCC は間違ってはならない、 NATO 加盟国の増大と軍備増強こそがロシアを圧迫してきたのだ、そちらの方こそが問題であると返信手紙には書かれていました。そしてロシア正教会とウクライナ正教会はもともと一つの洗礼版から生まれた一体の存在である、それは必ず一つに戻されなければならないと書いてありました。そして教会が統合される、もう一度元に戻るという観点からも、ロシアがウクライナを併合することは正しい、そのように賛成している文章が返ってきました。 実は世界教会協議会の共通課題としてもう長く女性司祭の女会の促進という課題は何度も何度も繰り返し WCC の議題のテーブルに上ってきましたけど、この女性司祭の誕生について最も強固に反対をし続けてきたのはロシア正教、ハリストス正教であります。また同様に性的マイノリティについてはキリルさんは常に公の舞台でそれは罪であると強調してきた方であります。実は来月8月末からドイツのカールスルーエで開催される予定になっている WCC の総会、5年に一度の総会は今回私は出席しないで NCC キム総監事が出席されますけど、今回の総会はロシアの軍事侵攻を後押しし続けているロシア正教の WCC メンバーシップの停止もしくは除名の是非をめぐって歴史的な難問題に直面をしております。今も水面下の駆け引きがずっと続いております。なんとか除名ということに至らないでロシア正教が WCC にとどまってくださりながら、しかしまた WCC の正義と平和の基本方針になんとかロシア正教が沿って働きを歴史の中で働きをしてくださるようにというギリギリの水面下交渉が続いているわけです。このような事実に改めて直面させられながら、私はパウロがエフェソ書で論じているこの異邦人性というものは、これはいつでも人間が飲み込まれていくものだと思うんです。たとえキリスト教が長い時間キリスト教として歩んできたとしても簡単に戻ってしまうと言いましょうか、世俗の権力や風潮に判断の基準が飲み込まれてしまって、もはや元々の神様の心、イエス様の生き方と何の関わりもないような姿に落ちてしまうんだということを感じさせられてしまうんです。もう一度本田哲郎さんの訳を聞きます。もうあなたたちは世俗の民のように歩むことはしないでください。彼らは自分の死座に頼る虚しい歩み方をしています。その判断は曖昧で彼らは神の命と無縁のままです。現実を無視したがる内なる傾き、心の固くなさのせいです。彼らは人の痛みに敏感であろうとせず、自分勝手で貪欲に任せてあらゆる不純な駆け引きに没頭しています。しかしこのエフェソ書17節の冒頭が断言しますと言って強く進めている後ろの20節からの部分をまた本田哲郎さんの訳で読んでみますと、しかしあなたたちはそんな風にキリストを習ったはずはありません。あなたたちはキリストのことを聞き、自分たちがキリストと一体のものとしてイエスの生き様にこそ真実があると解き明かしを受けたはずです。ですからあなたたちは以前の生き方をする自分、すなわち道を誤らせる欲望のままに振る舞って腐っていく古い人を脱ぎ捨ててください。そして判断の視座を霊によって新しくしていただき、神にかたどって作られた解放を求め真実への敬虔さに満ちた新しい人を身にまとってください。お気づきのように本田神父はキリスト者の視座を問題にしています。世俗の人の視座は自分の視座、神の創造の思いとも無縁、神の愛の招きとも無縁、人の痛みに無感覚、判断は欲望と駆け引きである、そしてそれは腐っていく古い人の姿なんだ。しかし私たちはキリストに習ったではないですか。イエスの生き様を知らされたではありませんか。イエスが誰と向かい合い どのようにお語りになり、どう生き抜かれたか、そのことにのみ新しい人、新しい生き方の視座を置きましょう。それを模範にしましょう。それを目当てにしましょう。それを命の生き方の物差しにしましょう。それがパウロの、そしてこのエフェソ書の勧めです。この世の力、世俗の力が判断、人間の判断を鈍らせてくる中で、私たちがいつも立ち戻るところはどこでしょうか。判断の視座はどこでしょうか。それはイエスである。イエスの生き様にこそ神の思いと神の思いの真意や真実があるんです。そして私たちはそのイエス様と一体になる、つまりイエス様という木の幹につなげられた枝のように、私たちは一緒に結ばれているものとしてこの時代この世界を生きていようではありませんか。エフェソ書は読者たちにそのように呼びかけているんですね。祈ります。神よ、あなたはイエス・キリストによってこの世とご自身とを一つとし、罪と間違いに揺れる私たちをも憐れんで、そして用いて和解の言葉を委ねてくださいました。歴史の中で互いに傷つけ合うことからなかなか自由になれない私たちを、それでも唯一の木の幹であるイエス様のもとにつなぎ、和解の働きのために私たちを期待してくださっています。神よ、あなたの思いを受け止める新しい人に私たちをしてください。平和の源である神よ、今も命の危険にさらされ恐怖のただ中にある人々、特にパレスチナ、シリア、アフガン、ミャンマー、ウクライナの人々にあなたの慰めの霊を豊かに注いでください。対立や争いを止める知恵と勇気が与えられ、世界の国々が、また世界の教会が平和を実現するためにチャンスを用い協力することができますように。恵み豊かな神よ、コロナウイルスの蔓延によって困難に直面する人々、困窮している人々に癒しと慰めと必要な糧とを与えてください。嘆き悲しんでいる人々がその嘆きを優しく包もうとするあなたの心に触れ、新たな希望と力を見出すことができますように。今週の道のりを歩む私たちを顧み、信じる心を新たにする瞬間を授けてください。私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。